翌日も次郎は不審場で奉仕の仕事をした。蜂屋さんがどんなに得意な表情で現れるか心待ちにした。しかし蜂屋さんはゆっくりした足取りで一升樽を下げて渋い顔をしていた。次郎が駆け寄って前夜の守備を聞くと、うんと答えたぎりで、これを神様に備えてもらってと酒樽を渡した。次郎が家に入った後で柳の下で着物を捨ててこに着替えながら、どう次郎に話していいか迷っていた。前夜恋をする二人が駆け込む者と細君と待ち合わせていた。二人が駆け込んだらば、組長にその旨を伝えて、習慣に従い一升樽を下げてすぐに丸仙へ行くことにしていた。一升樽は暗くならないうちに用意した。なかなか二人が現れなかったが、十時近くなってお市が息を切らせて戸を開けて、あの人は来たがらないです、涙をためていた。明日吉原へ行かなければならなくなることを打ち明けてあるんだね。
ええ、あの人は本気じゃなかったんです。今夜わかりました。
よし、今から私が会ってみよう。
でもあの人今夜うちにいません。よそへ泊めてもらうから。
どこの家へ泊まるか知らないかね。
今夜また私に会いたくないからきっと隠れてると思うけれど、
明日の朝は起きへ出るね。
出ます、両熱心ですから。
よし、明日の朝丸船の船が出る前に岸で待ち受けて話してやる。今夜は家へ帰ってそのつもりでいなさい。お市は涙をこぼして感謝して帰っていった。夜の明けきらない時に出漁する季節であるから寝すぎてはならないと眠れなかった。四時前に起きて岸へ出ようとしたが、暗い戸口にお市がしゃがんでいた。半時間ばかり前に蜂屋さんへ行くからと母親にだけ打ち明けて家を出て戸口に待っていたという。彼女を家へ残して岸へ出た。鹿野川の流れは黒いが、親が立ち込めているのか辺りは白かった。もう出漁するのか、あちこちに人の気配がしていた。丸船の船はちゃんとまだ岸につないであった。船の前の石垣に寄りかかってタバコに火をつけた。ものの10分もしないで丸船の船にも釣り箱を抱えた男が乗り込んだ。注意していると釣り糸かごを抱えて次男坊が現れた。たっちゃんと呼び止め横の石段の方へ誘った。うちへ来なさい、おいっちゃんも来ている、これが最後の機会だから、なんとか言って今日は沖へ行かないようにしな。あとは私がいいようにするからな、と耳元に力強くささやいた。あの人ははらんでいないんです。妊娠していないって。妊娠してから駆け込むしきたりだっていいさ。当人同士が結婚したことにしていれば後で流産するってこともあるからな。その荷物を船へ置いてくるね。あの人を嫁にするつもりはなかったんです。今でも一緒になる気がないってことかい。 若者はうなずいた。おいっちゃんは寮から帰ってくる頃には吉原へ連れて行かれるぞ。それでも未練はないんだね。
ありません。
無意識に健子が若者の顔に飛んだ。殴った音が暁を破るように快く響いた。反抗すれば川へ投げ飛ばすというように自然に身構えていたが、若者はヘナヘナとしゃがんでいた。岸を引き返したが、50メートルも来ないでお市にあった。うちへ誘ったが、これ以上迷惑をかけたくないと言った。うちへ送って行って相談しようとしたが、
朝、ケイアンが来ると言ってたから、もう来てるかもしれないし、これ以上、恥をかきたくありませんから。
むせり上げた。
ではやっぱり吉原へ行く気か。姉も待ってるし、私の父も小さい時にこの村へ買われてきたそうですから、子供たちがまた買われていくのは因縁だと思ってます。因縁ならば通らなければならないって神様もおっしゃっているでしょう。
そう寂しそうな笑いを残して、お市は明けかかった道を小走りしていったが、八谷さんは妊娠させなければ男に責任はないというように収欲の変わったことに立腹したが、さてどう次郎に話していいか。次郎はすぐ戻っていった。
あのおみきはおいっちゃんのお祝いですか。
丸千へ持っていくために用意したがね。あの子はやはり吉原へ行くことになった。徳蔵さんも小さい時買われてきたというから通り返しただろう。
因縁だって言うの。ねえ、こんな因縁因縁だってことを信じてるんですか。
そんなことは神さんの領分だ。
私にはわからん。
八谷さんは怒ったような表情で瓦を運び始めた。怒りたいのは次郎の方だった。二人とも一日中無口にただ働いた。昼頃にはお市とおせんが慶安の女に連れられて東京へ行った噂が二人の耳にも入った。今に両親は左内輪で暮らせるとその女が話したということまで二人に伝わった。しかし八谷さんも次郎も全く無関心のような表情をしていた。次郎はこんな話を石田に伝えても虚構だとして信じないだろうと幸せな友人のことを思い続けた。その夕、おみきのお下がりを大工などと飲んで、八谷さんは酔いどれたように上機嫌で、次郎に家へ泊まりに来るようにしつこく誘った。ここでは寝るところもない。不審が出来上がるまでは毎晩泊まりに来い。すぐ学校も始まるだろうが、うちへ来て勉強しろと、みんなの前でくどくど言い、手を取って無理に引っ張るようにしてうちへ連れて行った。酒に酔ったのも、そんな強引な態度に出たのも初めてだった。この人は、4、5年前、清水港を引き上げてから、不動岩の近くに川に臨んで8畳と6畳の小綺麗な家を建て、昼間は大抵一人乗りの天まで川釣りに出ていた。その川釣りも道楽のようで、 次郎の祖父の小舟と二隻並べて、河口や鹿野川の背にもやって、黒鯛や青鯛を釣っていることが多く、それも年取って川釣りを始めた祖父を助けるつもりのように見えた。餌にするタニシや小さい川エビなども、祖父の分までいつも用意した。釣った魚はまたすべて祖母に任せた。奥さんが清水港の人で、家で村の娘たちに裁縫やお花を教えているから、男は次郎でも家へあげないと、冗談のように言ってそれを実行していたから、泊まれと言って無理に連れてきたのは大した風向きの変化だ。